聖書と福音の時間です。あなたは蚊取り線香を使われますか？上山栄一郎氏が発明した初期の棒型の持続は40分ほどでした。後に妻雪乃さんがトグロを巻く蛇をヒントに改良した渦巻き型は7時間以上になりました。実は煙が蚊を殺すと考えるのは誤解で、燃焼部分の揮発成分ピレスロイドに効力があるのです。ところで、聖書は難しいというのは誤解なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、私は先日高浜正信さんの書いたお約束絵本を読みました。この方は花丸学習会という塾の代表なんですね。まあ塾と言いましても、目標が他の塾とはちょっと違うんです。〇〇中学受験とかいう、そういう短期目標ではないんですね。大人になった時、飯が食える人間になるということを目標にしている塾なんです。要するに、大人になった時に一人前に経済的自立ができる人に育つための教育をする塾なんですね。一人前に自立するためには、ただ仕事ができるというだけでは難しいですね。人間関係を健全に結べる大人になるということが大切なのです。それで、この絵本には他の人といい関係を作るためのルールを42にまとめて、そしてそれを列挙しているものなんですね。最初に出てくるのは、何かしてもらったらありがとうと言おうです。友達や先生だけではなく、お父さんやお母さんにもちゃんと言おう。ありがとうっていう言葉は、言った人も言われた人も笑顔になる言葉だよ。しかも、何回言ってもくどくならない言葉なんだよ。そんな風に書いてありました。次に挙げられているのは、何かしてしまった時にはごめんなさいって言って謝ろう。素直に謝るのはとっても難しいね。大人でもできない人がいるよ。たとえ悪気がなくても、何か壊してしまったらちゃんと謝ろう。壊された人は悲しい気持ちでいるからです。それからこんなルールもありました。嫌なことをされたら黙っていないで嫌と言おう。友達との関係は大事だけれど、自分の心を守ることはもっと大事なことなんだ。それに、嫌ってはっきり言われてみて、初めて、ああ、これは嫌なことだったんだと気づく友達もいるかもしれないよ。人は、はっきり言われないとなかなか気がつかないものなんだよ。いかがですか？大人が読んでもためになりますね。実は私はこの絵本をダイヤモンドという経済雑誌で知ったのです。社会人でもできない大人がいるから、これをもう一度学び直した方がいいんではないのか。まあ、そんなことが書いてあったんですね。ところで、この42のルールブックの一番最後はとっても印象深いものです。それは、自分のことを好きでいよう、なのです。でも、自分のことが好きか嫌いかよくわからなくなってしまった時には、どうしたらいいんだろう。そんな時には、お父さんお母さんにギュッとしてもらおうと勧めていました。人は自分を大切にするためには、自分以外の人から愛されるという経験をすることがとっても大事なことです。他の誰かから評価されたり、認められたり、何より愛されることによって初めて自分を受け入れていくことができるからです。子供にとって自分を受け入れてくれる存在は何と言っても親ですね。では親自身が自分を愛することができなくなり、自分自身を受け入れることができなくなってしまった時には、一体どうしたらいいんでしょう。魂の親にギュッとしてもらうことが一番の早道なのです。あなたの作り主である神から愛されているのだということを噛み締めることです。聖書は、神があなたを愛しているんだと 明確に語っています。そしてその愛が疑いようのないものとなるために、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。イエス・キリストが十字架にかかる一週間余り前のことです。キリストはこのようにおっしゃいました。人の子が来たのは、失われた人を探して、救うために来たのです。人のことはイエス・キリストのことです。神が人類の一員としてこの世に到来してくださった、その救い主の別名、それが人の子と言われているのです。この救い主が来られた目的は明確です。神との関係を失って、死と滅びに向かっている人々を救うために来られたのです。裁くためではなく、救うために来てくださった方、あなたのための救い主となってこの世界に来てくださった方、それがイエス・キリストなのだというのです。日本を代表する動物学者に、日高俊孝という方がおられました。東大から京大へ、そして最終的には滋賀大学の学長を務められた方です。実は彼は少年時代、体が弱く、体育の授業はほとんど見学でした。しかし当時は尋常小学校の時代で、軍人が学校の中に来て、教練といって、まあ、トレーニングしていくという、そんな時代だったんですね。大人になって、兵隊になるということが、最高の小国民の美徳であると考えられた時代です。まあ、そんな時代に、虚弱体質の少年は、学校の中に居場所がなかったのです。いつも休んでばかりの日高少年に、先生が言いました。天皇陛下はな、お前のような子はいらないとおっしゃってるぞ。会ったこともないくせによくもそんなことを言えたもんですね。しかし、失意の日高少年はそれを真に受けます。たまらなくなって家に帰り、そしてその言葉を両親に相談すると、両親までもが、そうだそうだその通りだと言ったので、本当に絶望してしまったそうです。学校には休みがちで、家の裏の庭先で、いつも地面を見つめているような、そんな少年時代だったそうです。ところが、そのうち、地面を見つめていると、地面を這い回っている虫を観察するようになったんです。そして観察していると、いろいろ興味深いことが出てきたんですね。それでお父さんに言いました。お父さん、僕大きくなったら、昆虫学者になりたい。するとお父さんは言いました。そんなものになって食っていけるんか。一括された彼は、やがて死を考えるようになるのです。小学校4年の時、新しく担任になった若い先生は、休みがちな彼のところに突然家庭訪問に来られたのです。何事かといぶかりながら、しげしげと見つめる両親のその目の前で、先生はこう言ったんです。日高、お前な、自殺することはいいと思うか、悪いことだと思うか。うろたえる両親に向かって、お父さん、お母さん、私たち教師は時に、親も見えていない子供の気持ちが見えることがあるんです。お宅のお子さんは、自殺を考えています。そう言ったかと思うと、突然土下座して、深々と頭を下げながら、お父さん、日高くんが昆虫学者になるのを許してやってください。その迫力に押されたお父さんが、ああ、わかりましたわかりましたとつい答えてしまったそうです。日高くん、聞いたか、お父さんが許してくださったぞ。そう言ってこの日先生は帰っていかれたのです。それから50年経っても、彼はこの時のことを忘れませんでした。死にかかっていた自分を助けてくださった先生を思い出すたびに、嬉しくなるとともに、奮い立ったというのです。ところで、あなたのためにも、体を張って、神に取りなしをしてくださった方がおられるのをご存知でしょうか。イエス・キリストです。キリストは十字架の上で、あなたの罪を許すために、体を張って 血を流して祈り取りなし許しを勝ち取ってくださったのです。日高少年を羨ましがる必要はありません。あなたにはイエス・キリストがおられるからです。このキリストがあなたのために祈り取りなし命を差し出してくださったがためにあなたは救われるのです。どうぞぜひイエス・キリストを信じて永遠の命を受け取ってください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。